本日の聖書箇所を拝読します。本日はヘブライ人への手紙11章1節から6節、新約聖書の414ページになります。新約聖書ヘブライ人への手紙11章1節から6節。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできているのではないことがわかるのです。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認めたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じなければならないからです、ね、宣教信仰の一言と題しまして、パク・チョンヘ協力宣教師より御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
読みますね。おいしい。一言お祈りいたします。怖いなる天のお父様、皆をあがめて感謝申し上げます。このように私たちこの宮に、私たち一人一人の名前を呼んでくださって導いてくださったこと、本当にありがとうございます。この礼拝がただ神様の栄光感謝があおれますように、助け導いてください。ただ主イエスだけを見上げます。ただ神様だけの皆を褒めたたえます。すべて主の御手に委ねます。感謝しつつ、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。おはようございます。今日のタイトルは信仰の一言です。信仰の一言です。今日も礼拝の場にいらっしゃっている皆さんを心より関係いたします。ちょっとこう空いているこの席があるんですけれども、私の目で見たらこの空いている席には天使たちがおっていらっしゃって、共に礼拝を捧げているのです。信じます。皆さんはなぜ今日ここにいらっしゃっているんですか。神様に礼拝を捧げるために来られたと信じます。神様を信じる者たちが集まって一週間を振り返りながら、信じる者としてまともに生きられなかったことを神様に悔い改めて、神様が礼拝の場に導いたくださったことについて神様に感謝を捧げ、 神様の皆をただ褒めたたえます。今週1週間も神様がくださる御言葉に掴まれて生きていくためにここに来られたと信じます。神様に礼拝を捧げる者たちは神様を、イエス様を、聖霊様を信じている者たちですね。はい、そうですね。ここにいらっしゃっているすべての方々は皆信仰によって救われた方々と私は信じます。まだ信仰の告白をしていない方々がいらっしゃるならば、今日この場所が信仰の決断をする場所になることを切にお祈りいたします。私たちは信仰という単語をたくさん使っています。私たちは信仰、もう信頼という単語をよく言いますが、果たして信仰というものは何でしょうか。今日私たちは皆さんと共にこの信仰について神様がくださるこの恵みを共に分かち合いたいと思います。まず信仰の意味についてちょっと考えてみましょう。第一に、辞書では信仰とは価値観、宗教、人、他の人のこの同意とは関係なく確固たるこの真理として受け入れられるこの個人的な真理の状態だと言いますね。信仰を個人的な真理状態だと定義していますが、このように自分から始まるすべては信仰ではなく、これは信念だと言います。見えない神様をどう信じることができる？神様を見ましたか？神様を信じるよりむしろ私の拳を信じろ、私の力を信じろという人がいます。私の力を信じるという人たちは自分から始まった信頼なので、これは信念であって信仰とは言えません。第二に、辞書では信仰とはある事実や人を信じる心だと述べています。信仰と表現することができますが、ある事実、人、それが果たして私たちが信じられる対象になれるでしょうか。ある人や事実を信じて、もし詐欺にあったり裏切られたりする場合が多いと思います。誰かが次のように話したりもしました。人は信仰の対象ではなく、ただ愛の対象だと言いました。本当にそうだと思います。このように信仰とは誰を、何を信じるかがとても大事なのです。皆さんは誰を信じていらっしゃいますか？主人、夫、兄弟たち、姉妹たちを信じていらっしゃいますか？クリスチャンは自分自身、ある事実、他の人などを信じるのではなく、神様を信じているのです。誰かが皆さんに神様が見えないよ、ないのに、どうやって信じることができますか？とか、信仰は何ですか？と聞かれたら、どのように答えてくださいますか？聖書にその答えがあります。皆さん、みんなで探してみましょうか。163ページ、ヨハネによる福音書一章一節です。ヨハネによる福音書一章一節です。163ページになります。 ヨハネによる福音書一章一節です。3、はい、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。アーメン。神様は見えませんが、御言葉がすなわち神様です。言葉を、だから言葉を信じる者たちは神様を信じることなのです。アーメン。神様は聖書を通して私たちに約9000個ぐらいのこの契約の御言葉をくださいました。誰かがその契約の御言葉を数字を数えてみたかはわかりませんが、私たちになんと9000個余りのこの契約の御言葉をくださったということです。その契約の御言葉に自分の名前を入れて読み始めるのが信仰の始まりです。アーメン。例えば聖書でヨシュアに主よ惜しくあれ、うろたえてはならない、おののいてはならないとおっしゃったこの約束の御言葉と、私が約束しましたと受け止め、その主よ惜しくあれ、うろたえてはならない、おののいてはならない、また文中은主よ惜しくあれ、うろたえてはならない、おののいてはならない、このように自分の名前に変えて読み始めることが信仰の始まりだということです。私たちも自分の名前を入れて練習してみましょうか。契約の御言葉がたくさん出てくる詩篇の中で今日表紙として読んだこの御言葉です。詩篇121編5節から8節まで969ページになります。詩篇121編5節から8節までの契約の御言葉に自分の名前を入れて一緒に読んでみたいと思います。この聖書の中であなたの代わりに自分の名前を入れて読んでみましょう。準備できましたか？3、はい、主は천혜を見守る方、천혜を覆うかげ、천혜の右にいます方、昼る太陽は천혜を映すことがなく、夜次も천혜を映すことがない。主がすべての災いを遠ざけて、천혜を見守り、천혜の魂を見守ってくださるように、천혜の入れ立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。アーメン。このように信仰は見えません。契約の御言葉に自分の名前を入れて読むとき、その御言葉が成就することを信じることが信仰です。2番目は、すると信仰を持って生きるということは果たして何だろうか。私と皆さんは今日民数記13章から14章のこの内容を見ながら、神様の契約の御言葉を信じ、信仰によって生きるということが果たして何かを共に調べたいと思います。民数記13章と14章ではカナアンの土地の定察についてのお話が出てきますね。13章2節では部族のことに一人ずつそれぞれ指導者を使わさねばならないと書かれています。選択されたこの人々の名前が5節から14節まで並んでこの記録されています。彼らは40日の後、テイチャスに知って帰ってきました。そして、6節からは、テイサツ知って戻り、イスラエルの民に報告をしています。私たちは、 あなたが使わされた地方に行ってきました。そこは父と道の流れるところでした。これがそこの果物ですと言います。写真よろしくお願いします。あ、これです。これがその土地の果物です。すごいですね。一房のブドウのついた枝を切り取り、棒に下げ、二人で担いで出てきましたが、長さが 1.5 メートル、重さが 15キロほどの巨大なブドウだそうですね。しかし、その土地の住民は強く、町という町は城壁に囲まれ、大層大きく、しかもアナク人の子孫さえ見かけましたと報告しています。三十節からはカレブの偵察の報告の内容が出ています。民数記13章3節ですが、みんなで一緒に読んでみましょうか。235ページです。民数記13章30節です。民数記13章30節です。235ページです。民数記13章30節です。3、はい。カレブは民を沈め、モセに向かって進言した。単然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝ってます。アメン。カレブは単然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝ってます。と、無声に向かって、進言しました。ところが、カレブは、一緒にテイチャスに行った人たちとは全く違う、この報告をしていますね。民数記13章32節から33節を、もう一度共に読んでみましょうか。同じページです。リアコ35ページ。13章32から33節です。13の32から33節です。3、はい。イスラエルの人々の間に、定着して切った土地について、悪い情を流した。我々が定着して切った土地は、そこに住み着こうとする者を食い尽くすような土地だ。我が見た民は皆強人だった。そこで我々が見たのは、ネフリジムだのだ。アナク人はネフリムの手なのだ。我々は自分がイナゴのように小さく見えたし、彼らの目にもそう見えたに違いない。アメン。彼らは定着して切ってた土地について、このイスラエルの人々に悪く言いふらして言いますね。まあ、私たちはダメだね。その土地を取りに行くことはちょっと、それは、気遣いだね。私たちには自分がイナゴのように思われ、行ったらみんな死ぬよ！みんな死ぬよ！彼らは、自ら自分が見たことを信じて報告しています。神様を見つめられず、自分が見たことを信じる信念に基づいて悪く言いふらしたんですね。主人の偵察たちは神様を全く見つめられず報告しています。この報告の聞いたイスラエルの民は民数記14章1節から4節までの御言葉の通りに、夜を通し泣き言を言いながら、イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言います。エジプトへ国で死ぬか、このアレノで死ぬか、ほが、よほどしましたな。どうして主は我々をこの土地に連れてきて剣で殺そうとされるのか。さあ、 一人の頭を立ててエジプトへ帰ろう。神様が足の海を分けて通るようにし、エジプトの軍隊を海の中に投げ込まれたことなどのものすごい印を見せてくだました。また、アレノではバンとウズラをくださったこの神様を経験したにもかかわらず、今は現実的な状況だけを見つめて、神様を信じられず、神様を恨んでいます。神様はどうしたんですか？エジプトの国で死ぬか、このアレノで死ぬ方が、よどしましたなのに、どうして主は我々をこの土地に連れてきて、剣で殺そうとされるんですか？どうすればいいんですか？怖いと言いながら、よどし泣き言を言いました。夜が明けるまで声を上げて叫びながら、不栄不安を言っているイスラエルの民の姿から私の姿を見ることができます。神様が私を救ってくださって、その度に豊かな食べ物と数え切れない祝福をくださったにもかかわらず、大変な状況に遭うたびに神様がどれほど良いお方なのか、私をどれほど愛していらっしゃるのか、どれほど美しみ深いお方なのか、私の道を導いてくださるお方なのかを信じられず、見上げることができず、苦しくてもどかしい時が多かったのですね。神様、なぜこんなことが起こらなければならないですか？僕は稲子みたいです。耐えられません。耐えられません。神様、ここに来なかったらよかったのに。その友達に会わなかったらよかったのに。あなたがそうおっしゃった通りに、私その通りにしたんですが、あなたのせいで仕事が間違ったんじゃないですかと言います。神様の力とその方を信じずに、神様に不栄を言います。神様を恨みます。神様にもどかしく思っています。不栄の声がピークになったとき、눈の子ヨシュアとエフネの子カレブは、コロモヒッキサキ次のように言います。主要書6節から9節までの御言葉の内容です。その土地はとっても素晴らしいです。父と蜜が流れる土地です。皆さん、主に背いてはならない。そこの住民を恐れてはならない。彼らは我らの餌食に過ぎない。彼らは守る者は離れ去り、主が我々と共におられる。彼らを恐れてはならないと書かれています。この報告を聞いている民たちは、そうなんだ。神様が私たちと共にいらっしゃるんだね。私たちが神様を信じられませんでした。神様、ごめんなさい。ごめんなさい。という、この悔い改めはありません。ありませんでした。むしろ、出世地を見ると、イスラエルの民はヨシュアとカレブを石で撃ち殺せと言いました。その時、神様がモーセに言われました。主一節の御言葉です。主はモーセに言われた。この民はいつまで私を侮るのか。彼らの間で行ったすべての印を無視し、いつまで私を信じないのか。信じないのか。皆さん、 イスラエルの民の悔いの声を聞きながら必要な気持ちで我慢しているこの神様の御心が感じられますか？民数記14章27節から28節までも神様はイスラエルの民の悔いの声を聞きながら次のように言われています。いつまで私に対して悔いを言うのか。私はイスラエルの人々が私に対して言う悔いを十分聞いた。主は言われる。私は生きている。私はお前たちが言っていることを耳に知ったが、その通りお前たちに対して悔いをなと。そして神様は耳にした通りに行いました。民数記14章37節から38節までを見てみましょう。28章37ページです。土地について悪い情を流した者は主の御前で疫病にかかって死んだ。しかし土地を偵察に行った者のうち、ヌンの子ヨシュアとエウベの子カレブだけは生き残ったと書かれています。イスラエルの民たちは、私たちそこに行ったら皆死ぬと不栄を言いました。その結果、土地について悪い情を流した者は主の御前で疫病にかかって死にました。しかし土地を偵察に行った者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフエの子カレブだけは生き残りました。アーメン。お前たちが言っていることを耳にしたが、その通りお前たちに対して必ず行うとおっしゃっているこの神様が恐ろしいです。本当に恐ろしいです。皆さん、神様は私たちが言うすべての言葉を聞かれているということは忘れてはいけません。神様は私たちが信仰のない話を知っているとき、ある状況に対して不栄を言うとき、あることに対して誇張する話をするとき、すべて聞かれていらっしゃるんです。神様が私たちの言う通りにそのまま行うということは、を信じなければなりません。神様は私たちの信仰の一言に、喜んでいらっしゃるということを、また信じなければなりません。神様が聞いていらっしゃるということと、神様が私たちに祝福を与えてくださるという、この信仰の言葉だけを、続けて言いながら生きていこうと切に願います。家庭の中で例えばですよ、子供たちにこう言ってみたらどうですか。いやー、どうしてこんなにかっこいいんだな、このガッチ、お前は天才なんだね。もし子供たちがもどかしいと思って次のように話したら、いやーもどかしね、お前バカじゃない、お前バカじゃないか、私がお前のようなものを産んでわかめスープを食べたなんて、なんてと不栄を言えば、神様の耳に聞こえた通りにするということです。参考に韓国では皆さんご存知だと思うんです。産婦たちが子供を産んだからわかめスープを1ヶ月くらいずっと食べますね。 私たちは次のように祈らければなれません。私が言うたびに、私が言うたびに、気をつけるように助けてください。神様、否定的に話したり悪く評価したり大げさに言ってはいけないと思います。私たちはたまに主を見上げずに自分も知らないうちに不平不満を言う時が多いと思います。偵察者主人は神様を見つめずに、ただ現実のまま見たことだけを報告しました。信仰によって生きるということは、一言だけを言っても神様を見つめながら言うことなのです。一言でも神様を見つめずに言葉を言わないように気をつけなければなりません。結論です。ヘブライ人への手紙主一章六節の御言葉のように、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと記されています。神様を願いながら、神様を信じる心を持って話すように切にお祈りいたします。神様は私たちが信仰を持って言うことを聞いて、そのまま行ってくださいます。アーメン。それによって私たちは神様がくださる奇跡、いるしを体験しながら喜びを持って生きていくことを願います。私と皆さんが自分自身、お金、世の中、世の権力などを信じずに、ただ神様だけを信じて生きることを切に願います。アーメン。自分自身がイナゴのようだと思わずに、全能なる神様、生きておられる神様の契約の御言葉だけを信じて生きていきましょう。人生の中で生じる様々な問題を見るたびに、自分でイナゴのように思われるとき、次のように大胆に叫んでみましょうか。これは私の餌食に過ぎな、これは私の餌食に過ぎな。健康に問題が生じるとき、これは私の餌食に過ぎない、これは私の餌食に過ぎない。神様が共におられるからで大丈夫です、大丈夫です。職場で問題が生じるとき、または経済的な問題が生じるとき、これは私の餌食に過ぎない、神様は私の酒どころです、金も私のものです、金も私のものです、だから私は大丈夫です、と叫ぶことを願います。決して解決されなさそうなこのペリシテ人ゴリアトのようなこの問題の前でも、万軍の主を信じる信仰を持って歩いて行き、勝利したダビデのように、あなたは私の餌食に過ぎないと叫びながら毎日生きていくことを願います。私はお前たちが言っていることを耳に しました。その通りお前たちに対して必ず行うと言われているこの神様を体験しながら生きていくことを切に願います。みんなで、最後です、みんなで民数記14章28節の御言葉を大声で読みましょう。236ページです。民数記14章28節の御言葉です。14章28節です。236ページです。3、はい。彼らに言うがよい。主は言われる。私は生きている。 私はお前たちが言っていることを耳にしたが、その通りお前たちに対して必ず行う。アメン。信仰を持って生きるということは、信仰の一言、信仰の一言を言いながら生きていくことなのです。アメン。お祈りいたします。神様は今日も大事な貴重な大言葉を私たちに、許してくださって本当にありがとうございます。私たちには見えないこの神様ですけれども、神様を信じさせるこの恵みを与えてください。神様であるこの御言葉をただ信じることができますように導いてください。聖書の中で九千個以上の契約の御言葉に私の名前を入れて読むことができますように、これを成就することができますように、神様を体験することができますように助け導いてください。私たちがこの世を住む時に、神様が育てくださるすべてのこのものが恵みだと信じながら、私の唇を通して宣言しながら、これをただ信じ、ただ信じ、ただ信じ、この歩むことができますように、助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。